それではそうね、尾身川の方から、説明をさせていただきます。よろしくお願いします。第二四半期を振り返りということで、ご説明をさせていただきます。まずこちらの表はですね、これは今年の5月にトレンドマイクロ我々が調べた結果です。で、日本国内と海外においてですね、パブリッククラウド、プライベートクラウド等々どのぐらいの、今状況なんだろうかということで、調べた結果でございます。で、こちらを見ていただきますと、海外の方が先に今運用中であるとかですね、実施中というのが多いんですけれども、国内に関しましても試験的導入中、検討中ということで、パブリッククラウド、そしてプライベートクラウドともにですね、増えてきている。要は、計画なしというのが、その日本においてもだいぶ世界に追いついてきたかなというのが、震災が後ですね、5月に改めて調査をしました結果でございます。非常にそういう意味では、なかなかその日本国内の方で、仮想化の方のところの取り組みは言ってたんですけど、クラウドの実際的な利用というところが、海外並みに国内の方もどうも震災が追いついてきているということで、後ほどいろいろと今日先ほど新しいですねクラウドコンピューティングエリアにおいてもグローバルでは順調にこう伸ばしているんですが、なかなか日本国内の方がそのトレンドマイクロ日本の方でですね、伸びがちょっと若干他の世界に比べると遅い部分もありましたが、そこがどうもキャッチアップできてきそうだというか、実際もう感覚するもキャッチアップできてきてるんですけども、非常にオポチュニティが広がってきているということが分かってきております。で、この振り返りで先ほど当社の社長のエヴァの方からもですね、説明ありました通り、我々この4つのフォーカスポイントに関してやっております。で、再度申し上げますと、その最初にそのトレンドマイクロディープセキュリティというサーバー総合サーバーセキュリティソリューションですね、こちらの先ほどグラフにサーバーセキュリティでも世界ナンバーワンですと、で仮想化サーバーにおいてもナンバーワンですという表がありましたが、実質的にグローバルでもナンバーワンのところを牽引しているのが、特に仮想環境に関して、牽引しているのがこのディープセキュリティになります。で、これは日本では2010年の3月から導入を開始しておりまして、40社を超えます。また Q2 においては10社、その40社中の10社を Q2 で日本でも導入実績を実施しました。で、また世界においてはこのディープセキュリティ Q2 だけで300社ぐらいですね、実は増えてます。 Q2 だけで世界で非常に今この牽引している製品になります。で、続きまして、第三四半期、この第三四半期から日本でもということで、クラウド上のデータを守るデータトレンドマイクロセキュアクラウド、こちらがこの第三四半期から日本でも発売となります。そしてモバイルですね、モバイルに関しましても、もう先ほどの説明にあった通り、世界ではもう実証済みです。で、日本に関しては、改めまして、この8月、そうですね、先週ですか、今週8月3日先週からですね、日本国内英語版、日本語版含めて企業向けの、このモバイルセキュリティのモバイルデバイスマネジメント MDM という製品を8月3日から出荷が日本でも始まりました、先週から。で、またこの第三四半期に改めまして、コンシューマー向けの方にも出荷を開始してまいります、というこの製品でございます。で、このクラウドセキュリティを実現するためのソリューションを実際に日本でも矢継ぎ早に出していくということになっております。で、その第二四半期を振り返り、このこれは造語なんで、ラージャパックということで、ラテンアメリカ、ジャパン、エパックということで、社内でラージャパックって呼んでるんで、ちょっと使ってますけども、これは全く社内用語でございますが、この日本、アジア、パシフィック、ラテンというところで、若干セールスマーケットを手伝っておりますんで、 報告をさせていただきますと、日本に関しましては、キューバに関しましてはやはりこの震災の影響もありました。ただこの第二四半期に関しましては、だんだん復調の兆しが見えて、ほとんど、予定に近いですね、数字を残すことができました。特にエンタープライズ系の方は、昨年に比べましてもプラスで成長させていただきました。でコンシューマーに関しましては、若干その店頭系の方は我々の製品だけじゃなくて、ソフトウェアのそのマーケット自体が店頭系の方はだいぶこう落としてます。その中で我々気を吐いて伸ばしてるんですけども、それ以外、コンシューマーに関しましては、NTT さん含めた OEM 系、そういった ISP、を使った、それから回線系を使った形で、そちらも順調に伸ばしてまして、エンドユーザーの数っていうのは、決して減ることはなく、コンシューマー系もずっと伸ばしております。アジアパシックに関しましても非常に2桁成長をずっと継続しておりまして、特にオーストラリアに関しましては、先ほど言ったディープセキュリティという大規模導入がですね、 VMware 様との協業も非常に順調にいっておりまして、大規模導入が続いております。から若干これはまだまだ始まったばかりですけれども、インドにおいてもコンシューマービジネスというものが立ち上がり始めましたということです。それからラテンアメリカに関しては、非常に XSP 関係の非常にいいパートナー様を我々もブラジル、メキシコを持っているものですから、特に先ほど表もありましたけれども、 DLP という情報漏洩対策製品に関しましては、メキシコで大規模導入がこの第二四半期でありましたので、そこで貢献をしております。でまたブラジルにおいても XSP との順調なアライアンスの方が進んでおりますので、下期と第三四半期以降期待ができるかなということでございます。で、こちらそれをまとめたものなんですが、拠点、このまずアジアのところでは金融機関でですね、セキュリティ管理のためのこの脅威の可視化ツールということで、先ほどから出てます脅威の管理ツールというところで導入が行われております。それから2番目がシンガポールの方の、やはりこれも金融機関なんですが、ディープセキュリティ等を使いましたですね、仮想パッチということで大規模ソリューションの方の導入が決定しており、もうこれ Q2 の結果ですね、導入されました。それから次に3つ目がやはりこれディープセキュリティで、ウェブサーバー等々を含めたシェアポイントサーバー向けソリューションということで、オーストラリア、これも団体というか、いわゆる政府系 でございますけれども、導入されました。それからこれもブラジルでございますが、ディープセキュリティということで大規模の、こういった、形で、導入がされました。それから中国の大手金融機関でも、やはりこれディープセキュリティで、特にこういったサーバーの変更監視ソリューションということで、仮想パッチ等の導入がされております。タイの方も金融機関ということで、これ大体見ていただきますと、アジア、それからラテンアメリカに関しましても、ガバメント金融機関、こういったところで数多く、導入をしているというところがやはり大きなところだとございます。やはり今年前半戦で大手どころの電機メーカーさん、そして、最近ですと、やはり金融機関の方で、様々やはり情報漏洩であって、いろんなことも日本でも起きておりますので、トレンドマイクロとしましてもかなりいろんなところから呼ばれています。呼ばれてまして、どういったことが起きているんだろうかということで、で今引き合いが多いのは、今現在ちょっと予算がないので、下期以降の予算確保の方で結構我々今呼ばれてまして、主に目的っていうのは、今ここに出ているようなアジアでも導入実績が数多いですね、脅威の可視化、モニタリングのサービスであったり、それからサーバーのやはりウェブ等のですね、からの脅威ということで、電機メーカーもそこでやられてますから、そういったところのツールであったりということで、かなりその我々が今までやってきたライセンスをただ単に提供するってものから、監視管理、そういったモニタリングというようなコンサルティングに近いようなものも含めて、非常に要望を多く今いただいてまして、それを獲得するための予算確保のための提案が今非常に日本でも多くなってきてます。で、同じようにここに現れているように、アジアで出ているようにガバメントと 金融というようなキーワードがございましたが、日本においてもそういった形での今ご要望が非常に多くなってきて、我々今その 今期の下期並びに来期以降の予算確保のための動きが非常に多くなってきているという状況でございます。で、続いて第1第2四半期 のビジネスのハイライト日本になります。で、こちらの大手製造業ということで、こちらもですね、実際にはこれはさっき言った監視ですね、内部のネットワークのさまざまいろいろモニタリングをしましたところ、1ヶ月間でですね8万件の不正アクセスというものが確認されているんです。で、そういったこともありまして、こちらにですねこの我々の定期的な健康診断というモニタリングとアセスメントのサービスと、それを常時レポーティングする装置というものが導入がされました。これは続いて電気会社様ということで、こちらも同じです。同様にですね各工場の方でいろんなことが起きているので、ここにサーバーのところにいろいろ仮想化サーバーもありました。パッチの手当てと非常に難しいです。これも100台以上のサーバーをこのパッチを当てると非常に難しいです。それを自動的に仮想パッチをするということでディープセキュリティ、さらに定期的な脆弱性のチェックということで、これもトレンドマイクロがクオリスというですね脆弱性のチェックで非常に世界的にユーザーを持っている会社と提携をしておりまして、それを日本のトレンドマイクロがそのクオリスの製品を使ってボルナビリアセスメントをやっております。実際にうちのエンジニアが行って、そのもこのディープセキュリティと合わせて受注をしまして、実際にも実施をしている電機メーカーの例になります。で、これは銀行です。で、こちらもクローズドのネットワーク、大体金融機関さんインターネットにつながってないから大丈夫だ、クローズドのネットワークだ大丈夫だ、実はこちらもそうは言いながらも感染しました。それも随分前のダウンアドがですね、またこちらが大規模に感染をしまして、で我々のお助けをしました以降、通常にクローズドネットワークでさえもその我々 のクローズドネットワークゆえにですね、そこに、専門のアプリケーションが走ってますから、その上にウイルス対策ソフト入れられないんです。入れられない環境の中でどうやって守るか、で、これがその一つの回で、弊社のネットワークバイラスウォールというものを常時そのネットワークの方に置いておいて、何か変化があった場合にいかにそれをいち早くキャッチするか、また何かあった時にどう犯人を早く見つけて復旧させるかということで、こちらも地方銀行でございますが決まりまして、あとこちらのやっておりますエサイヤー様とも非常にこれは素晴らしいソリューションだということで、改めてこの製品群を金融機関に展開していくということでお約束をいただいております。続いて、これは独立行政法人ということで、ディープセキュリティを、こちらもですねやはりパッチマネジメントです。脆弱性のパッチマネジメント非常に難しいです。で、こちらのところでこのディープセキュリティの大量採用が決まりました。で、さらに、パートナー様とのアライアンスということで、先ほども、紹介ありましたけれども、 NTT データ様との協業で、デスクトップアザーサービスということで、今年の5月に提供開始がされておりますのがこの製品群になります。で、これはウイルスバスターコーポレーテーションを使ってですね、実際にそのユーザーのですね、いろいろ VDI であって仮想端末であったり、そのいったもののお世話をリモートでしていくということで始まっております。さらにこちらがソニー様からですね、こちらはもう発表されまして、6月の10日から順次提供ということで、世界19カ国でですね、こちらに19カ国の名前書いてます。まあ、北米と、まあ、ヨーロッパを除いた形になりますけども、中東、アジア、オセアニア、日本というところでですね、中国も含めまして、ソニーのバイオシリーズにトレンドマイクロのウイルスバスターがプリインストールした形で始まりました。それからこれは、 そのオフライン環境ということで、やはりこのパートナー様とのアライアンス、日本電機様が製造業特有のオフライン環境に向けた、対策ということで、まあ、従来から説明しています日本初の、トヨタマイクロポータブルセキュリティというものを、大量にですね、メンテナンス用、出荷用のチェックということで、こういう、まあ、ものも始まっています。これも実はアジアも含めまして、もう販売が決まりましてですね、もう7月からオーストラリア、ニュージーランドでの方での営業活動も始まっておりますし、中国語版、ドイツ語版含めましてですね、フォーカスエリアに関しましてこの第3四半期から第4四半期にかけて、今期ですね、この下期において、この製品の発売が決定いたしました。それで第3四半期以降の活動ってことですけれども、すいません、まあ、ここに書いてます、まあ、この新しいところではクラウドのデータプロテクションということでセキュアクラウドが、開始されます。でここもいくつかもうすでに、まあ、話は進んでおりまして、まあ、多分下期この第3第4四半期の中で日本においても面白い事例が取れるというふうに思って、事例というか導入が取れると思っています。それからディープセキュリティも新しいバージョンが年末に出てまいります。それから脅威管理、先ほど言った、エヴァの方から話があったものがあと日本語環境でもデリバリーがされてきますんで、この脅威管理と、まあ、この辺が情報漏洩のネットワーク型の情報漏洩、要はエージェントレスの情報漏洩対策、まあ、この辺が組み合わさって、さらに、今昨今いろいろ問題がこの出てますけれども、アドバンテージを持ってですね、当社の方から、単なる製品の提供だけじゃなくって、コンサルティングモニタリングサービスというものも我々からそれからパートナーと一緒にという形で提供ができるというふうに思っています。まあ、そういうことでかなり従来 のトレンドマイクロの、まあ、要素からですね、モニタリングであったりその脅威の管理マネジメント、それからクラウド型を使ったサービスビジネスということが具体的に始まってきてます。アジア、ラテンアメリカでも始まってますし、日本が一番後追いになってますけれども、日本でもやっと、そういったものが形としてですね、まあ、お見せできる状態になってきたというところで、まあ、報告とさせていただきます。ありがとうございました。